みよもにを除く和を一節賛美します。なーなーなーなーなーなーなーなーなーなー。三、はい。罪重荷を除くは、血の力、主の血は、悪魔の王を拘没、不思議力なり。力ある、主イエスの血、受けよう、受けよう。力ある、主イエスの血、受けよう、今受けよう。アメン。祈ります。愛する天のお父様、この朝を感謝いたします。私たちに今日もあなたの御声を聞かせてください。どうぞ私たち、霊の目、霊の耳を開いてくださって、あなたの慈しい御言葉に目が止まりますように、この時間、聖霊様が導いてくださり、真理を悟らせてください。尊い主イエス・キリストの皆によってお祈りします。アーメン。2017年6月9日月曜日です。本日のディボーション箇所は、ケトスへの手紙1章1節から9節です。神のしもべ、またイエス・キリストの使徒パウロ。私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真の知識とのために使徒とされたのです。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時に、この御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を、主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから、同じ信仰による真実の我が子、テトスへ、父なる神および私たちの救い主なるキリストイエスから、恵みと平安がありますように。私があなたをクレテに乗るのは、あなたが残っている仕事の整理をし、また私が指図したように、町ごと長老たちを任命するためでした。それにはその人が非難されるところがなく、一人の妻とであり、その子供は不貧困を責められたり、反抗的であったりしない信者であることが条件です。監督は神の家の管理者として、非難されるところのないものであるべきです。わがままでなく、短気でなく、酒飲みでなく、喧嘩好きでなく、不正な利を求めず、かえって旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく、敬虔で、自制心があり、教えにかなった信頼すべき御言葉をしっかりと守っていなければなりません。それは健全な教えをもって励ましたり、反対する人たちを正したりすることができるためです。アーメン。内容をまとめます。パウロは手紙の冒頭で、自分が神に選ばれ、宣教を委ねた使徒であると紹介しています。そして同じ信仰者であるテトスに宛てて手紙を書きました。テトスが長老を任命する際、敬虔なクリスチャンであって人格者でなければならないと、具体的な条件を提言しています。それでは、主からの示しをいただくためにしばらく黙想しましょう。それでは分かち合いましょう。示された方からお願いします。
はい、私は1節から3節のところで、このパウロが自分自身がどういうものであるのか、そのアイデンティティをはっきりしているところ、そして自分が何のために召されているのか、自分は何のために生きているのかをは っきりとしているところに目が止まりました。特に3節のこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。アメン。ここに特に目が止まりました。この宣教を神様、イエス様によって、その命令によって委ねられているという人、また宣教師としての使命に心が止まりました。以上です。
はい、私も3節が目に止まりました。私はこの宣教を私たちの救い主になる神の命令によって委ねられたのです、というところから、宣教は神様の命令であり、また一番いい時に、主の定められた時に送られたものがあり、本当に大切な使命だなということを教えられました。以上です。
私は今朝は4節の同じ信仰による真実の我が子テトスへというところから、同じ信仰のアイデンティティを持つ人たちを主が育って、こういう人たちを育てていかなければいけないんだなということを今朝は強く示されました。
はい、私は8節と9節に目が止まりました。旅人をよくもてなし、善を愛し、慎み深く、正しく敬虔で、自制心があり、言葉をしっかり守っていること、これを読んでリーダーの資質はこのようなものであると思いましたし、こういう人ならば確かに励まされたいし、叱責も聞きたいなと思いました。ではもう少し深くディボーションしていきましょう。神様はどのようなお方でしょうか。また自分に何を語っているでしょう。しばらく待つ。それでは分かち合いましょう。準備のできた方からお願いします。
はい、私は一節から三節のところで、天の父は永遠の命に対する信仰と経験にふさわしい真理の知識、つまり福音の御言葉ですけど、この御言葉を宣教によってこの世に明らかにされるお方であることを教えられました。そして天の父はこの宣教を御言葉の人、福音の人たちによって行われるお方であり、宣教を彼らに委ねられた、主のしもべたちに委ねられたお方であると思いました。また4節から5節までを通して、同じ信仰を持つ神の家族を祝福し、また励まし、そして働き人となるように養育し育てることが大切だと思いました。ここでパウロがテトスのために恵みと平安がありますようにと祝福を送っている姿、そして5節のところで、彼にこのクレテ宣教の働きを任せて、そしてすべきことを指導している、このことを通して彼を育てている、その姿を模範的な姿であると思いました。以上です。
はい、私は3節を通して、天のお父様が宣教命令を与えられるお方であることを見ることができました。宣教の道を開かれたのは神様ご自身であり、その主の定めの時に私たちは送られているんだと、自分で動いて歩いているようでも、これはすべて主の摂理の中でもう定められているものなんだな、ということを教えられました。ですから、この導きに従って導いてくださる主によって宣教地から進んでいけばいいんだな、ということを教えられました。また、7節から9節を通してリーダーの人格を教えられました。御言葉の教えをもってリーダーは励ましたり正したりする秩序や権威を持たなければいけない。そのために必要なのが人格であり、また信頼関係であり、愛と謙遜を常に身につけていなければいけないな、ということをここから教えられました。以上です。
私は一節のところから、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の知識とのために使徒とされたと書いてある ので、教えですけども、私たちが働く者として召されたのは信仰の成長のためであり、まあ、群れの信仰の成長のためであり、また真理を十分に悟らせるためであるということ。ここにリーダーが力を入れられるように群れ全体が整えられていかなければいけないなと思いました。日本の教会は牧師先生が全部伝道から奉仕まで全部やるのが普通なんですけど、普通だと思うんですけど、そうではなくて、やっぱり信仰の成長と真理を十分に理解するように成長させていくことに力を入れなければいけないなと思いました。それから、8節から9節のところに、まあ、この監督となるもの、長老となるものには高い道徳基準が必要だとこう書かれているんですけれども、牧師の家庭、またそのリーダーたちの家庭というのは、こう新しく来る方々に模範とならなければいけないなと思いました。すごくこう、そのためには、子どもの教育もしっかりとしていて、本当にこう親に従い、また神様に従っていく、そういう姿でなければいけないなと思いました。私自身も小さい頃、どうして牧師先生の家はすごく争いが多いんだろうとこう疑問に思っていたことがあったんですけど、こういうことはすごく大切だなと、家庭を収めていくということが非常に大切だなと思いました。それと9節のところで、反対する人たちを御言葉によって正したりすると書いているんですけれども、クレテの教会のところには異端との戦いがあったと思うんですが、その時その時に、その教会にある戦いというのがあると思うんですけれども、それに対して、こう御言葉を持って健全に正していくということ、それがすごく大事だなと思いました。その働きをしなくてはいけないなと教えられました。以上です。
はい、それでは生活への徹底のためにしばらく黙想しましょう。では適用の分かち合いをしましょう。
はい、私は、今日のデボーションを通して一緒に働く働き人を立て上げようということを目想したんですけど、これまで一緒に伝道していく伝道チームをいくつか聖霊様が作るように導いてくださったんだなということを思いました。今日はそのチームとその人々をリストアップちゃんとしてみようと思いました。そしてどこに具体的に主の導きがあるのか、そしてどういうことができるかなどを祈っていこうと思いました。以上です。
はい、私は宣教地でたくさんの皆さんに支えられて、祈りに支えられて宣教しているんですけども、実際現場に行くいるのは一人で、それ流れがいい時は全然いいんですけども、悪い問題がたくさん起こった時に判断を しなければいけないのも自分で、結構自分の判断だけに関わってくるので難しい時もあったんですけど、でも今日のディボーションを通してすごく励ましをいただきました。この宣教はもともと主の定めによって送られ委ねられたものであり、主が共にいてくださり、すべて主の摂理の中で共にいてくださるんだなということを今日は教えられました。なので、一人ではなく本当に主と現場で一致して、主と見えないチームを作って戦っていかなければいけないなと思ったので、そのために祈り備えていきたいと思います。以上です。
はい、私は働き人を育てなければいけないなと思って、今たくさんやりたいと思うことがあるんですけど、自分で動いてはいけないなと思って、それをやる人を育てていかなければいけないということを今朝思いました。で、子ども伝道をしていこうと思ってるんですが、子ども伝道をする人を育てないようと適応しました。以上です。
はい、私は宣教が広がっていくためには、人格的にリーダーたちが整えられることと聖霊の人になる大事だなということを今日は思わされました。皆を整えよう、教えようとするよりは、自分が 主の姿に変えられていくことを目指していこうということを今日は見合わされました。そのようにしてきっと人々も整えられていくだろうと、それが神様のやり方かなということもちょっと今日は見合わされましたので、はい、そのために祈っていこうと思いました。では、一言お願いします。愛する天のお父さんは、今日も私たちにふさわしくあなたの御言葉を語ってくださったことを感謝いたします。この与えられた御言葉を握りしめて一日を歩ませてください。私たちを御言葉によって用いてください。あなたの器としてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。